神様の釣り糸はありがついてないけどねありがついてないけど前に餌がついてるんだね、その餌を食いつくのを待って順番にずっと導くのよね。だからいろんな餌をつけないとついてきてくれないからいろいろ苦労するの、餌を変えてで順番にずっと上へ引き上げてくるのよね。ところがやっぱり今いてるところは住めば都でね、みんないいと思うから、ちょっといい餌が来てもちょっと動いてまた戻るのよで何回も何回もそれを繰り返して順番に上へ上げてくれるね。だそれも自分を変えないと場所が変わらないんだよね。だから例えば自分が深海魚っていうね、海の底にいてる深海魚だって思い込んだらそこから抜けようとしないよ、上上がらないよ。だから自分が変わっていくのよね。自分は上の方に住んでる魚ってなったらね、変わってくるのよ。だから言葉が順番に変わってこないと自分を順番に上へ上へ上げていけないね、変えてこれないから。それで方便もいろんな方便を使ってはね、新しい言葉いっぱい加えてくる。それで順番に自分を変えてもらって上へ上へ上がってくる。で今度水面へ飛び出すでしょ。今度は魚じゃダメよね、カエルぐらいならないとカエルだったら陸上へ上がれるよねそのカエルじゃなしにいろんな動物になるかもしれない、ね、で今度は空を飛ぶように鳥になったり順番に自分を変えていくのよね。そしてどんどんどんどん上へ引っ張り上げてもらう、いろんな方便を使ってはね導いてもらうのね。でかなり自由になってくると今度本当の世界からの光でね、真実の世界に戻ろうという気持ちを強く起こさせてもらう。だから今日の世界から本当の神様の世界に戻りたいという気持ちが出てきたら、本当の神様の光が強く下ろされているの、ね、そして積み重ねた思いを全部消そうという気持ちになれる時よね。だから自分が大きく変化してきてる中から、神様の光がどんどん強く出てきて自分を大きく変えてくれてる、光の輝いた自分に変えてくれてるのね。そしたら本当の神様の世界へ戻ろうとするね、波が合うからよね。そこからお祈りが始まる。だからお祈りもやっぱりピンからキリまでだからね、無限の段階があるから、だんだんと本当のお祈りに近づいていくよね。だから同じありがとうございますに絞り込んでも、ありがとうございますも無限の段階があるのよね。お祈りの本当のお祈りは本当の神様の世界でするお祈りよね。なかなかそこまで行こう思ったら戻ってからでないといかないよねだから今日の世界にいてる間はまだ本物じゃないよね。ありがとうございますって唱えてもまだ本物のお祈りにはなれないね。でそこで大事なのが神様との心の交流がいるんだ、ね、神様と交流しないとダメね。だから受けるときは必ず神様から受けるんだ、何でも全て神様から受け取るというね。それでまた受けたものを必ず神様のお返しするっていうね。でこの心の交流がどんどんどんどん進むほど、神様との交流で光が強くなって古いマイナスが全部消えて自分がどんどん変化するのね。だからありがとうございますはもういろんな働きがいっぱいあるからね。まず受けるとき本当の神様から受け取るっていう気持ちでね、ありがとうございますって受ける働きがあるよね。ありがとうございます受ける働きよね。これは新たなる無限の無限のアマテラス大神今ここに増しますよね。新たなる全徳の無限の無限の輝きや無限の無限にいっぱいって、これ新たに新たにって受け直すのよね。これもありがとうございますって受けるのよね。 でお返しする時も本当の真心込めて本当の深い感謝のお礼の恩返しの気持ちでありがとうございますを捧げる。そうすると古いもん全部それにくっついて神様の世界に戻っていくから循環するのね。だから古いものを返して新しいのを受けた時に大きい交流よね。神様との交流になるから輝いた自分になっていく。だからお返しするのもありがとうございますよね。受けるのもありがとうございますね。だから無限の無限の天照大御神様をお迎えするのもありがとうございます。プレゼントを受けるのもありがとうございます。味わうのもありがとうございます。古いのをお返ししてありがとうございます。お見送りしてありがとうございますね。全部ありがとうございますで循環する。でその全体をまとめてまた一つのありがとうございますね。いくつもに分けるとややこしいからね。この全体を一つに見てありがとうございますで循環の姿を捉える。で最初は浅いところからねだんだんと奥深く入っていくよね。もう常にありがとうございますで誠の神様を呼ぶのよね。呼び続ける。浅いなりに呼び続けたら循環がスムーズにいくよね。深くなれば深くなったで呼び続けている限りはまた循環が大きく深くなっているね。だから常にありがとうございますで本当の神様呼び続けるね。ありがとうございますっていう神様を呼び続けるのね。で循環も全ての循環をありがとうございますで受け切って、もう全体が誠の神様全ての全てっていう風になってね、それをいつもありがとうございます一言で感じて受けるっていうね、感受できる状態がいいのよね。その感受の程度に応じてありがとうございますの段階がいろいろになる。だから一番小さい受け方が真偽のありがとうございます、誠の義よね。ちょっと奥深くなると本当の本源のという意味で本義、本義のありがとうございます。もう一つ奥に入ると奥の義の奥義になるね。奥義のありがとうございます。で最後に一番奥、絶対中心もしっかりと捉えながら全体像をしっかりと捉えたら埋められた非容疑のありがとうございますになるのね。この非容疑のありがとうございますは本当の神様の全ての全てを直感把握する、一大循環の姿の全体を全ての全相へね。相というのは木偏に目のね、全相木の木目と同じよね。奥を奥を入れ心で深く深く捉える姿よね。前奏というのはね、木目のように見えないものを奥までずっと見抜く力よね。で全貌でね、表面の姿まで全部見れるという心大事だよね。この非容疑のありがとうございますで誠の神様の全ての全てを直感把握する。そこまでいったら本当のありがとうございます。だから感謝の前乗りでも段階が無限にあるのね。全部ありがとうございます一言で済むのね。ありがとうございますただ一言でずっと奥まで入れるのね。こういうことはまた少ないわ。これしかないね。ありがとうございますっていう言葉がやっぱりすごいよね。誠の神様の名前ってね、言うだけあってすごい。すべての働き全部中に持ってるのよ。だから言葉の選び方、絞り込み方ってね、このありがとうございますを知ってるかどうかで、雲泥の違いやね、天地異常の開きがあるわね。どんな最高のプラスの言葉を選んだって言ったってね、ありがとうございますに及ばない。どんな神様の名前使ったってね、ありがとうございますの神名には遠く及ばない。 いろんな神仏の名前いっぱい無限に使ってもね、ありがとうございますの神様は全部小さく収めてしまう中にね、ここがすごいよね。本当の神様はもうただ一つっていうね、唯一無二のただ一つだから、枝葉の神様じゃないのよ、別れるような神様じゃないのよ。だから真実の世界の神様と今日の世界の神様の違いね、真実の神様一つよ、今日の世界は無限に分かれるね。だからいろんな神様仏様っていうのは今日の世界の神様、これみんな今日の世界か知らなかったらそれが本物と思うけど、でも本物じゃないのよそれ言葉通りの神様、人の選んで使う言葉通りの神様ね。だから人の言葉で作り上げた神様、今日の世界の神様全部そうよね。だからどんな神様でも作れるの本当の神様に対しては全託だけよ、お任せだけよ、 100% 全て神様がしてくださっているというのがお任せなの。 100% 神様してくれてるから完璧完全なの。人があれこれしてくるとマイナスが出てくるの。人が自分で何かしようと言うとマイナスを加えるの。 100% 神様のおかげですってお任せしたら完璧になるの、ね、元から完璧なの神様はね。それをマイナスするのが人の言葉なの。ね、我を出したらマイナスが増えるだけなの。だから自分がって人が出てくるとマイナスが増えるの。それはもう人の言葉が加わるから、ね、人の言葉はやっぱりちょっととらわれた言葉よね。だからマイナスの言葉になる。神様は完璧だから完全だから神様の世界を受けるのはありがとうございますだけよね。だからありがとうございますがお任せの全託の言葉よね。そしたら神様がそのままスッと 100% 出てくると全てスムーズにうまくいく。だからどんな問題があっても消えていく、プラスにプラスに全部移り変わってくる。だからありがとうございますがお任せの言葉ありがとうございますがお任せの言葉、ありがとうございますがお任せの言葉、ありがとうございますがお任せの言葉。だからもう迷う必要全然ないのよね。ありがとうございます一言ね、ずっと唱え続けたらいつも最高の本当の神様呼び続けていることだし、新たに感謝の心で受け直す心だし、恩返しのお礼のありがとうございますを捧げて全てを循環させるお手伝いしていることだしね、もう全て 100% 神様御心のままにって任せていることだしね、ありがとうございます一言で全部叶えられていくんだよ。だから他の言葉を加えなかったり極端だけどね、特に現実の言葉は全部マイナスよ。過去の古い言葉っていうのはみんなマイナスの言葉になるのよね。だからこの現実はみんな神様の世界から見たら古い昔の出来事の足跡残像なの。だから現実を言葉にしているとマイナスを積み重ねていることになる。プラスに思える言葉もマイナスの言葉。本当のプラスの言葉を加えるというのは本当の神様から降り注ぐ新たな姿を言葉にして受けなあかんでしょ。それはありがとうございますっていう言葉で降り注いでるのよ ね。でそれありがとうございます受けるの。新たなる無限の無限のね、アマテラスオミカミ今ここにまします。新たなる全徳の無限の無限の輝きや無限の無限にいっぱいっていうね、この意味を中に持っているのがありがとうございますっていう言葉に。 だからそれをありがとうございますで受け取るんだ。だから最高のプラスの言葉であり、その受け方なのよね。他の言葉ではそこまでいかないよね。小さい。だからありがとうございます一言でいいの。ありがとうございますを唱え続けてたら最高のプラスのことを選び続けたことになる。あんまり難しく考えるとね、大変でしょいろんな神様にすがらんなんてなってね、どの神様がこの分野では力があるとか言うてね、でこの神様とこの神様どっちが上かって言うてそんなん考えてたら大変じゃない全部まとめて全部一つにしてね、ありがとうございますで全ての助けを受けられるってなったらすごいよね。だからありがとうございます一言があったら、どの神仏もへりくだって助けに来るだけ ね、お手伝いさせていただきます言ってね、ありがとうございますの神様が出てきたらみんなひれ伏して絶対奉仕になるね。これものすごいことよ。ありがとうございます神様呼ぶっていうだけでね、全ての神仏が使いに来るの。特に今日の世界で全部そうや。ありがとうございますの一言で全ての神仏が助けに来てくれる、使いに来てくれる、奉仕に来てくれるの。だから自分が何も頼まんでいいの。ひたすらありがとうございますってね、本当の神呼び続けるだけで大きい働きになるの。自分の願いなんか全部叶えてくれる、勝手に。何も願わんでもね、求めんでもいいのね。いいようにいいように、すべての神仏も応援してくれる。徳を積むんじゃないの。神様の徳をもらうの。これから積む徳なんて大したことないよ。でも本当の神様の徳をもらえるのよね。神様が現れたら、ね、元からある徳をもらうのとね、これから積み上げる小さい徳って比較したら無限とゼロ、ね、だから神様の本当の徳をもらえるのがいい。だからそのためにありがとうございますって神様を呼ぶだけがいい。神様を呼ぶって言ってもね、呼びつけてるの違うよ、これ。ありがとうございますというのはね違うよ、褒めたたえてるのも含まれるよね。神様を最高の褒めたたえてる言葉でもあるね、ありがとうございますよね。神様に深く感謝してる言葉でもあるでしょ、結構喜んでる言葉でもあるのよね。ここがまだすごいのよ。単に呼んでるって言うとね、なんか呼びつけるように思うんだけど違うのよね。褒めたたえて感謝して喜んでる姿を撮ってるから、だから本当の神様が喜んで飛び出してくる。ありがとうございます最高の褒め言葉よ、ね、神様を褒めたたえてるの本当の意味でね。新たなる全徳の無限の無限の輝きや無限無限いっぱいってね、最高の褒め言葉になるの。神様が最高に素晴らしい、最高に美しいってね、もういろんな褒め言葉をね、全部使って褒めたたえていることになる。それがありがとうございますよね。全部ひっくるめてまとめてありがとうございますになっているね。で、ちょっとわかったね、本当の神様と波の違いと。本当の神様をみんな共有してるっていうだけでみんな一体なのよ。一体だから与え尽くし合える、絶対奉仕し合える、支え合えるっていうね、これは一番自然な姿になっている。だから最高のプラスの言葉だけを使い続けたら、神様の世界の姿がそのまま現実化して出てくる。絶対奉仕のね、支配にあるね。自分が絶対奉仕すると必ず無限倍の絶対奉仕をね、与え返されて受けることができる。 常に無限倍になって返してもらう。それで自分が入れ子構造的大きくしてもらう、押し上げてもらうんだよね。だからありがとうございますって感謝を捧げ続けるだけで必ず無限倍になって返してくるね、全部ね、全体がね。それでどんどんどんどん自分が入れ子構造的に大きくなっていくの、大きくしてもらうんだよ。ここが本当の神との世界に入ってから本当にすごい働きになる。だからありがとうございますの本当の価値が分かるのは神様の世界に戻ってからね。今日の世界でどんだけ感じたって大したことない小さいね。どんだけマイナスがパッと消えたってね、プラスがパッと大きくなって増えたってこんな大したことないのに、神様の世界に戻ってからで、こう行動的に大きく押し上げてもらう働きが本当の働きね。だからありがとうございます一筋にならないと損よね。ありがとうございます一筋の自分になることが神様の世界に戻るために一番必要なことやし、またそこに進んでさらに大きくなるために必要なのね。だからどんな拷問を受けてもしてたらダメよここで試されるかもしれない拷問っていろんなあるよね。病気になって痛いっていう時痛い言うたら負けてるよ。してたことになる、ありがとうございます言わないとよね。何があってもありがとうございます、ね、いろんな誘惑があるじゃない。何があってもありがとうございますって言えたら誘惑に負けてない。ありがとうございます忘れた誘惑に負けたことになるわね。みんな時々試されるのよこそばされてはこそば言うたらダメよありがとうございますって言われたその無限の無限の価値のある言葉はありがとうございますよね。神様の絶対内に試しなんかないよ。自分で自分を試すんじゃない。神様の試しなんかないよね。みんな自分の言葉で自分を試すだけ。自分がどこまで立派になったかで自分で試すの。本当の神様はね、絶対の愛でしょ。本当の神様は絶対の愛を放射するだけじゃない、ね、その中に試しも何もない。神様は何も試す必要ないからね。神様は自分で自分を試す必要全然ないのに、もう完全に一つだし完璧だし試さんでいいのよね。今日の世界だけ試すね。それを試すのも人が自分が自分を試すの。だから自分で自分を試してるだけね。どこまで自分が変わったかって。神様も人も何も試さない。みんな自分の言葉で自分を代わりにかけてふるいにかけて試してるだけ。だから試す必要なくなったら試さないよ。またどっちを選ぶかってね、迷ってるときは試すの自分で僕も人が自由があるからよ。自分の選んだ言葉が最終的に大きい力になる。だから早く試す必要のない自分って言わないと
それが真実の世界から落ちないことって
なってるよね。自分と他人って分けた時はねダメなのよね。また人を裁くって言ったら人をはかりにかけて風呂にかけてしてることでしょ。結局はそれ人をしてるには自分をしてるの。自分をはかりにかけてる、自分を風呂にかけてるだけなの。人のことをあれこれしてる時は全部そうよね。だから人を裁いてる時もないよね。自分で自分を裁いてる。 だから秤にかけることも、ふるいにかけることも、さばきをすることも全然なくなったら、自分にはそれが必要ないと。その時はね、すべて神様っていうふうになった時、本当の神様だけ相手にする時はそれ必要ないから、誠の神様だけって言えばね。だから最後の審判は自分が下すね。これも誠の神様だけって言えばいいだけだ。じゃあもうそれで絶対覆らない。本当の神様世界に戻れる。迷ってたらまだダメよ。